人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。この曲はボブ・ディランの Fourth Time Around という曲です。1966年に発表されたブロンド・オン・ブロンドの中の曲ですけれど、そのレコードがまだ発売される前に、当時イギリスでツアー中だったボブ・ディランがコンサートでも歌ってましたし、コンサートとは別にホテルの部屋でビートルズのメンバーにこの曲を聴かせました。というのは、この曲のメロディーはビートルズのノーウィジャンウッド、ノルウェーの森という放題のついた曲のメロディーにほぼそっくりなんですね。これはなぜかというと、ボブ・ディランはノルウェーの森は自分のスタイルを、まあ盗作というかそれに近いものを感じてたらしくて、お返しという感じでこの曲を作ったそうです。で、ホテルの部屋でビートルズのメンバーにこれを聞かせたところで、へえ、これは僕らの楽曲管理になるべきだよね、のような、まあ、ジョークで、言ったんですけれど、ディランはその、まあ、ノーザンソングスという彼らの、楽曲を管理する会社の名前だったから、何のこと言ってるかわからなくて、後でまた別の人から教えられたそうです。で、当時そのツアー中にドキュメンタリーを作っていて、そのドキュメンタリーに入れたいからということで、ジョン・レノンを誘って車の後部座席で2人の会話を20分ぐらい撮ってるんですね。それの映像は映画には使われなかったんですけれど、今は YouTube に上がっていて、まあボブ・ディランはシラフではないな、これは映画に使われなかったのはよくわかるという感じですけど、でもしかしそういうお互いのそのライバル意識というものを影響し合っているにもかかわらず、なかなか面白い話だと思いました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。そんなこうボブ・ディランとジョンというのはどういう関係だったんですか？仲はいいんですか？
会ってはいたし、お互いに多分魅力を感じ合っていたと思うんですけれど、なんかね、ディランがジョンに対してちょっとこう皮肉を言ったりとかね、そういうところが、まあディランって多分ね、そういう人だと思うんです。おそらく、まあ もちろん会ったことはないので、
はい、
あれですけど、
まあ、でも多少ないとやっぱり皆さんそうい こう関係性の中で音楽作られてたりっていうことはあるんですかね。
まあ、あの当時とにかく一番話題になっていた2人と言ってもいいぐらいだからね、はい、ちょっと面白いエピソードだと思いましたよ。
そうなんですね。さあ、そして今お話にも出てきたジョンですけれども、ジョンとそれから小野陽子さんに関して今日はもう本当に貴重なお話聞けるんじゃないかと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。去年活動60周年を迎えた歌手、加藤登紀子さんです。人生を支えた人との交流や世界中を旅した経験から、人生を 120% 楽しむ秘訣を明かした本、まさかの学校ピンチはチャンスを先日出版、話題となっています。今夜はレジェンド加藤登紀子さんのこれまでとこれからに迫っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お久しぶりです
ちょっとお久しぶりですね。
ものすごく楽しみに来ました。
ありがとうございます、はい、あの60周年ということは、そのデビューはまさに今の話66年、
ねね、65年なのね私は。
ああ、そうか。
そう、それであのジョンは私の3歳年上で、
ああ、はい、
ミック・ジャガーは私と同い年で
43年。
そうそう、
そうかそうか、
そういうことです
そうか。いや、あのそのさっきのねボブ・ディランのあのコンサートに僕もね客席にいたんですよ、
うん、
でちょうど同じ66年にビートルズが東京に、
うん、そうですよ、
来てて、
そうそう、
見ました。
見ました。私デビューしていたんで、あの新人歌手として、あの見た感想を原稿書きなさいって言われて、朝日新聞からあの座席をいただいて、 それがほとんど後ろだった。あのバックステージ、ステージの後ろ側のポジションで面白かったです、
ね、そうかそうか。当時の武道館だから音悪かったでしょ、う
ん、あ音ね、音悪かったのかしらどうかな、前から聞いてないからね。今で言うと上手の後ろ、右後ろみたいな感じだから、彼らがさ、あのみんなでえいとかって、あのギャーとか言わせるためにいろんなことするんですよね。その後ろ向いて、ね、ベロ出したりしてるのが全部後ろから見えてるみたいな。
お
面白かった。それで音はどうだったか分かんないけど、だけどどうだったのかちょっと分かんないけど、あの明かりが明るかった。つまり真っ暗なこのライティングではなくて、だから武道館の外から窓明かりが全部、全員のお客さんにも光が当たってるような、そういうライブだったような気がするん
です。あ面白い、
うん、坂東時子さんにはこの60年のさまざまなエピソードや人との出会いなど、この後じっくりと伺っていきます。東京 FM The Life Style Museum、 今夜は加藤時子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜は去年活動60周年を迎え、知床旅情、100万本のバラなど様々なヒット曲で知られます歌手加藤時子さんをお迎えしています。でこれまでのまさかと思うさまざまな出会いについて書いたエッセー、まさかの学校、ピンチはチャンス、こちら私も拝読したんですが、本当にさまざまなことがあってで、本当に存じ上げないこともたくさん待っておりました、はいね、バラカンさんもどうですか、初めての。
もちろん知らないことだらけだったんですけど、面白かった、
面白かった。
初めてギター弾いた時のその
ギターの弾き語りができる歌手のふりをして A マイナーだけのイントロで歌ったっていう開封戦の次のシングルそんなことで、とりあえず乗りかかった船だから、あらゆるところで、まあ、何が起こってもすっきりしかないんで、それはやっぱり歌手がステージの上に乗ると、もう次の瞬間に何が起こっても必ずやり遂げなくちゃいけないので、まあ常にまさかのことが起こっても良いという
それはもうデビューしたての時にもうすでに
もうすでに何か覚悟はしてたんじゃないかしらね。っていうのは、私はほらシャンソンコンクールでデビューしたのに、はいはい、当時の日本ではシャンソンはリリースしてくれなかったの。歌謡曲歌手としてデビューしたんですよね。
ああそうでしたね。そうそうそう。
その辺も本当に面白かったです。もう、ウルトラばっかり。
でも歌謡曲歌手はギターを弾かないですよね。
だから時代の変わり目、うん、シンガーソングライターまだいなくて、うん、自分のギターで弾きながら歌う歌手もまだ珍しくて、徐々に始まったっていう、その頃のやらかそうとする人に結構恵まれてたんじゃないですか。
あでも最初その最初のギターもまた楽器がひどかったんでしょ。
それはね、そう、私が楽器屋に行ってお小遣いで買った1万円、1万円って当時はどうなのかしら、ガットギター。
そんな安くもないんじゃないですか。
安くはないよね、はい、安くはない、
うんうんうん、
でもそれはお披露目した A マイナーだけのイントロはそれで弾きました、
はい、
でそんな中で、先ほどちょっとオープニングで、ね、うん、ジョンの話も出てきましたけれども、小野陽子さんにもお会いしに行かれているという。
そう、それはね、まさかいろんなタイプのまさかがあるんですけど、これは驚いて、1981年に初めて私は中国でコンサートしたので、その時にやっぱり私は戦争中に生まれているので、まあ侵略者の子供だわねっていろいろ思ったりしてて、正式に日本と中国が新しい門を開く大変なことだったのよ。 だから私はもう絶対に無理とは思ってたんだけど、陽子さん、ジョンが前の年に亡くなったばっかりだったので、頭の中にジョンのこと、陽子さんのことっていっぱいあったから、思い切って自分に言い聞かせるつもりで手紙を書いたのね、
はい、
私が中国で歌うっていうことになったというのは大きな決意を必要とすることで、日本がもう戦争しないという約束を私はしていきたいと。でも日本はアメリカと同盟を組んでるから、アメリカは戦争しない国でなくあってくれないと困るんですよねって。でも陽子さんはたまたま日本人でありながらジョンとアメリカの戦争を止めてきた、まあ、止められてはいないかもしれないけど止めようとしてきた、もう本当にありがとうございますという感謝と、これからも頑張ってほしいという気持ちでいっぱいですという、ね、ジョンがいないから陽子さんだからこそ頑張ってくださいっていう手紙ですよ。
ああ、はあ、
もうそれは私がその時中国に行く時にどういう気持ちで行こうかっていう気持ちを確かめるような気持ちでね書いてた。そしたら国際電話、
国際電話、
はい、陽子さんから手紙じゃなくて国際電話、はい、で今から陽子から電話が入りますのでそこにいてくださいというのは事前にアシスタントの人があって、それであなたの手紙を読みました、これはね奇跡よって。でジョン亡くなった後の手紙は世界中から一日で部屋がいっぱいになるほど来ている、
はい、
でもなぜかあなたの手紙は目の前にありました、だから私は読んだのよって、私たちは会った方がいいんじゃないかしらって、だからニューヨークにいらっしゃらないっていうお誘いでした。で私もちろん行きますって、でロングアイランドで、ちょうど中国のコンサートが全部終わった成田からまっすぐニューヨークに飛んだんです、
う
ん、で私の泊まってるホテルにリムジンがお迎えが来て、でロングアイランドの家に行きましたね、はいはい、もう本当に素晴らしい出会いで、もう奇跡ですよね本当に。
ということはあの頃は有名なダコタのアパートじゃなくてロングアイランドに住んでたんですか？
そう、その詳しいことはね分かんないけど、私とはロングアイランドで会いたい、でそのいろんな話をして、グッバイサドネスという彼女が追悼のために書いた歌を日本語で私が歌うことを決めて、だ帰りにダコタハウスに寄ってくださいって、
うん、
寄って行ってよって、
うん、
ちゃんとガードマンに連絡しとくからって、それでダコタハウスの 中のオフィスまで入らせていただいて、ちょっと一頃あんまりダコタハウスに仕事の時以外はいらしてなかったんじゃないですかね。でも今日この本にいろいろその当時のことをね改めて調べて、
はい、
そのロングアイランドの家っていうのは本当にジョンが亡くなるちょっと前にあそこの家を買われたんですよね。で最後の晩年のジョンの思い出がダコタハウスはもちろん悲劇の場所だけど、はいはい、そのロングアイランドにはあったんじゃないかなと思いましたね。
陽子さんと直接こうお会いされて、うん、時子さんどんなことを一番強く感じられました？
率直な、まあそれ見ていれば皆さんもう超挨拶なしですよ、
はい、
バンとバン、あなたほら刑務所の人と結婚した歌手でしょって最初におっしゃって、でそれでパッと手つないで、あのねって、もう次のことからもうまっすぐ、あなたのご主人はね社会の壁を壊そうとして苦闘したのねって、でもなかなかそれはね難しいのよって、たくさんの人がそれで傷ついたりしたわねって、
うん、
でもね人の心の窓を開けられる、だからジョンと私はそれをやってきたのよって、それあって二言三言の間にそこまで全部おっしゃいました、
はあ、
もうあとはねもう手つないで、あのねってもうそこだけ寝転がって喋りましょうかって芝生の上で寝転がって、でそのうちにあそうそうそう聞かせたいものがあるから、あこっちこっちこっちって言ってもうベッドルームです。
あ
ベッドルームよあなた、ジョンと陽子さんが、そこまで私ちょっと本に書かなかったんだけど怒られちゃいけないからね、抗議の手紙が来てもいけないから、ジョンと陽子さんが寝ていたはずのベッドルームに私は招き入れられてくっちゃべったんですよ、うん、
だから日本人といっても日本人じゃないですよね、ずっとニューヨーク。
でもその感じがね私はねすごく楽だった、
はいはい、
私がまたちょっと日本人じゃないのかもしれないんだけど、はい、誰かと会って、うちの母なんかもそういう人だった、まっすぐ誰ですかって名前を聞かないで会っちゃうような人なんです、うちの母もね、 お腹空いてないって先に聞いちゃうみたいな。ご飯食べてきなさいよって言うようなのがうちの母だったんで、陽子さんは楽だった。いろいろね、あのこの本の中にはもあの陽子さんに関しては、ダコタハウスとあのロングアイランドのことだけだけど、実はあの100万本のバラのことにもちょっと陽子さんのことは書いたことがあって、はあ、陽子さんはあの小野家のおじさんにあたる人がロシア革命の時にあのサンクトにいた人なんですね、
はいはい、
それでその小野アンナさんというバーリーにした、その時アンナ・ブブノアという人と結婚して革命から逃れるブブノア家を日本に連れてきたと、そのすごい歴史があって、でその彼女はそのイマジンの元になったグレープフルーツという詩集の中に、
はい、
あの私は2つの文化の中で育ったと、日本の文化だけじゃなくて2つの文化だから、オレンジとレモンが一緒になってグレープフルーツになったと、私は2つの文化で育ったんですよっていうことをおっしゃってたことを書きました。でその100万本のバラはまさにそのなんていうかしらね、いくつの文化が入ってるんですけど、まあ、ロシアソ連っていう関わりがあったので、まあ、その歴史が陽子さんの向こうにあバックグラウンドにあったということを分かった時に、もう何とも言えないんですね、陽子さんに対する思いが。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今弾いてたギターがね、ちょっとびっくりするようなね、
うん、
小さいギターですね。でこれマーティンというアメリカの大変有名なメーカーのものですけど、先ほど聞いたら
ニューヨークスタイルって言って、
だからマーティンって有名なのがペンシルバニア州のナザレスというところに工場があって、サウンドホールの中にそれがこう書いてあるんですけど、
うん、これ何も書いて、そこに行く
前、そう
ニューヨークに住んでいた頃に作ったギターです。
1871年とおっしゃってたからびっくりしました。
たまたまね、さくらんぼの実る頃のパリのパリコンミューンのさくらんぼの実る頃が歌われた頃と同じギターです。さくらんぼの実る頃もちょっとやりますなんて。カヌーシャトゥルトデスイエゲオシニョメフモケスフトゥザンフェっていう、
もうスタジオがコンサートホールのようになっていますけれども、
それで、ね、この今この本の中に宮崎さんとの出会いも書いたんですけど、
はいはい、
このね
宮崎駿監督との
ホテルアドリアーノで桜穂の実る頃をジーナが歌うシーンは VTR を撮影したんですよ。絵を作られる前に1年前にね。でその時にまず最初に映像を撮らなくちゃいけないんだけど、の歌がないと映像が撮れないから、私はまだこのフランス語で歌ったことがなかったんですけど、そのフランス語の歌詞を見ながら音源を仮録して、でそれに合わせて映像を撮ったんですけど、目の前に宮崎さんがいらして、ファーストとにかく初めてフランス語でカヌーシャントゥーンって歌ったんだけど、その時にその宮崎さんが演出したことがね、そのファイトってフェットカヌーシャントゥーランルトンデスリーズフェットっていう、特にフェットっていう語尾のところでのむさぼりつきたくなるほど色っぽい唇で歌ってくださいって、そういう演出だった。他のことはね、はい、適当なことをやって映像を撮ってるんだけど、その口元に対する、ね、演出がすごくてびっくりしました。それで笑ったんですよね。私それ無理って言って、そんな風に思ったことがないわって言ってたんですけど、今ね時々歌う時にそれをねちょっと意識するととてもいいフランス語で発音できる。だからあの曲これコーディングした時私びっくりしたくらい自分で後で聞いてみるとねうまくいってたんですね。
確かファーストテイクで OK になったんですよね。
うん、もうだって正式な録音だと思ってなかったので、はい、大急ぎで一つ撮ってそれで次へ行ったっていうのを、ね、もうびっくりしました。それ本番で使っていたから。
そして加藤登紀子コンサート2026明日への参加ジーナの生きた100年と銘打ったコンサートが今控えてらっしゃるということで、こちらはどんな内容になりますか。
このね今年ね去年今年ともう世界中が 戦争でしょ。で、あの紅の豚の中でポルコロッソがね、もう戦争が嫌で顔を豚に変えたっていう、そういうメッセージがあるんですけど、で それで第一次大戦の後で、あの世界恐慌の真っ最中なんです、あの映画は。それで第二次もうムッソリーニのファシズムができてきて、で第二次大戦の直前を描いてるわけよね。そうするとみんなよくほらポルコとあのジーナはその後どうなったんでしょうかって言うんだけど、はい、どうなったのかっていうのをちょっと想像してプログラムを組んだんですよ、
は
あ、でそうするとね、そのすぐ第二次大戦が始まっちゃって、あそこ あのバルカン半島にはナチスドイツが来るのよ、
うん、
でナチスドイツが入ってきた時にポルコは何をしたと思います？私の勝手な想像、
はい、
パルチザンに入るの、
あ
反ナチパルチザンに入るの。それでもう散々な目に遭うんだけどやり抜くのね。でそうするとね、あのユーゴスラビアの指導者だったチトーという人とポルコロッソは同じ年に生まれてるんで、もしかするとでジーナはどうしたか、それはあそこの孤島で歌い続けるんですよね。そうすると戦争が始まってね、リリー・マーレンとかそういう歌を彼女は聴いて歌ったかもしれない、うんうん、まあ、私の大事なレパートリーをね、そのパルチザンの歌とかリリー・マーレンとか暗い日曜日とかそういう歌を久しぶりにちょっと盛り込んだ、私にとって今どうしても聴いてほしいこの100年をちゃんと見つめたいっていう、そういうコンサートにしたいなと思って。
あの時代の歌を知らない人も今いっぱいいるでしょ
う。そうですね、私たちの世代は、私は特にもうちょっと古い時代が好きだったので、シャンソン好きな人はね割と知ってるんだけど、少なくなりましたね今ね。あの時代に、あの要するにあのその2つの大戦の間っていうのはアバンギャルドだったり、あの革命前もアバンギャルドだったり、
あ
のブレストだったりね、ああいうの私たちの夢中で聞いた世代ですけど、
はいはいはい、
若い人に知ってほしい。
いや素晴らしい歌がいっぱいありますよね、うんうん、あの時代ね。あの僕もねビリー・ホリデーとかね、そういう人たちの歌で、
そうピアフとビリー・ホリデー同い年。
ああそっか、
うん、それで私はその頃 の坂本龍一さんと一緒にアルバムを作ったんですよね、
うんうん、
だから大事な曲がいっぱい、うん、
でこちらのツアースケジュールをじゃ加藤さんの方からご紹介いただいてもいいですか。
はい、あのプログラムの初日は5月9日の兵庫県芸術文化センターっていう西宮なんですね。その後6月20日に東京国際フォーラムのフォールシー で、
うん、
でその後7月11日に千葉県文化会館の千葉市ですね、千葉市で久しぶりのコンサート、まあ、その後も少し続きますけれども。
結構飛び飛びなんですね。
そうなんですね、あの、うん、この僕プログラムを引っ提げてきちっと歩くっていうのがちょっと今年はそんなに多くはない、
はあはあ、
去年はあの60周年で何十箇所かツアーしたんですけど。
なるほど、
そんな感じの年ですね、
はい。詳しくは加藤さんの公式サイトでご確認ください。それから10月には中央アジアのウズベキスタンで国立交響楽団との公演が控えてらっしゃると。
そうなんです。
こちらいきさつはどういったことがあったんですか。
あの今日、ね、ウズベキスタンシルクロード協会、日本ウズベキスタンシルクロード協会っていうのがあって、うんうん、でそのなんか交流のなんか70周年かななんかなんですよ今年。でその交流協会の人たちに北海道の東川町でばったり会って盛り上がって、
はい、
時子さん行ってくださいよってなって。
これまたまさかって感じ
まさかの出会い
素晴らしいですよね。楽しみですよ。もう2度目なんですけどね、そうウズベキスタンのコンサートっていうのは。
あ、そう。
そう、ものすごく素敵なオペラハウスがあって、昔あの戦争でね、あの抑留された日本人が作ったオペラハウスって言われている、
はい、今年の10月ですね、はい、楽しみ。
ぜひあの一緒に行きましょう。行きましょう。
行きたいね、ウズベキスタン
ツアーをねこれからちょっと募集します。そしてあの6月20日のフォーラムぜひいらしてください。ビラカンさん
新潟にいます。ごめんなさい
残念。そうですか、まあ、じゃあウズベキスタンだな
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は加藤時子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京は桜の季節も過ぎ、新緑の鮮やかさが目に映える時期となってきました。六本木東京ミッドタウンでは
来週4月24日金曜日より初夏を彩るイベントオープンザパーク2026がスタートします。ミッドタウンガーデンの芝生広場では初夏の日差しと緑に包まれながら思い思いの時間をお過ごしいただけるのんびりオンザグリーンを開催。ピクニックツールの有料レンタルや東京ミッドタウンオリジナルのピクニックシートの販売、そして夕暮れからは LED ランタンによるナイトピクニックなど都心ならではの気軽なアウトドアタイムをお楽しみいただけます。さらに期間前半の週末はヨガやピラティスなどウェルネスをテーマにしたアクティビティプログラム、東京ミッドタウンならではのテイクアウトメニューなど盛りだくさん。来週4月24日金曜日よりスタートするオープンザパーク2026に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。気持ちのいい初夏の兆しを六本木東京ミッドタウンで楽しんでみませんか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の加藤時子さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
いや、加藤さんの本を読んでてね、この、まあ、ピンチはチャンスというあのサブタイトルがついてますけれど、本当にね、あの僕もどちらかというとそういうタイプの人間なんですけど、それでも慌てん坊だからね、これを読んでてもっともっとねやっぱり見習わなくちゃと思いました
よ。ドキドキするっていうのはね、やっぱり元気で生きる秘訣ですから。ドキドキですよ、ドキドキ。あ、
舞台に上がるときは、
舞台に上がるときはね、あの割とねお風呂に入るときみたいな、ああいい気持ちって感じが。
じゃあ緊張感は、
ね、いやあるんですよ、あるんです。やっぱりあの喉が渇いたり、ちゃんと一応緊張するのね。でも緊張するんだけど、あの何か別のいい気持ちがこう出てくるんですよね、ステージの上って。
始まっちゃう
とも言えないんですよ。だからタイヤヒラメの時間って言ってるんですよ。あ、だからタイヤヒラメっていうのを浦島太郎があの踊ったり歌ったりしてる時は年を取らなかったんですよ、ね、それで戻ってきたらおじいさんだったんだけど、私もだからなんで若いんですかって言ったら、タイヤヒラメの時間をステージの上で持ってるから、多分その時間だけ私年取ってないんだと思うわって。
あ、素晴らしい話ありがとうございます。今日のお客様は加藤時子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.